皆さんこんにちは、喜一郎先生のすくすくタイムの時間です。お相手は私、久留米あかつき幼稚園園長の藤田喜一郎です。さて、こんな私ですけれども、時々ちょっと来て何か話せというふうに講演の依頼を受けることがあるんですね。で、多くは、幼稚園関係者、現場の先生であったり、園長先生、理事長先生であったり、もしくはそういう幼稚園児の保護者の集まりであったりとかですね。そういうのが多いんですね。それとか、母親学級みたいなね、そういうところであったりとか。で、近々ですね、ちょっと普段、なかなかそういう方を前にお話をする機会がない、ことがありましてですね。ちょっと今日はその、別に宣伝じゃないんですけど、私のためのリハーサルとして、実はそういう、こういう話をしようと思うんだということで、お話をしようと思ってます。対象者はですね、平均年齢が65歳ぐらい。だから結構年配の方、私よりも年上の方々、ね、の、社会的にも立派な立場にある方々ばっかりなんですね。で、そういう方々に何か話をしなくちゃいけないものですから、タイトルがですね、求む21世紀の小言神戸、花坂じいさんならぬうる坂じいさんの進めというタイトルでね、お話をするんですよ。で、この小言神戸というのをね、ご存じない方も多いと思いますんで、最初にちょっと説明をしますとね、これ落語なんです。小言神戸というのはですね、小言ってわかりますよね、うるさいことを言う、いつものべつもなく小言を言ってる神戸さんという方がね、主人公の落語なんですよ。ちょっと触りだけ紹介しますとね、お江戸の時代の話でありますけれども、麻布は古川の家主であった神戸さんね、のべつ幕なしに長屋を回っては小言を言ってるので、小言神戸というあだ名がついきましたとね。とにかく細かいことにうるさいね。で、大家さんですからね。で、特にこの神戸さんはね、貸し店舗、お店を貸しすんですね。空いてたらそこで商売やってもらうためにですね。で、とにかくでもうるさいとね、訪れた田中希望者ね、つまり貸してくださいっていう方に 何かと説教を垂れて追い返してしまうと言ってね、本当ね、大家さんとしては本末転倒ぶりでありまして、おかげでいつも空き家を抱えてね、借家札がね、外れた試しがないと。ある日のことですね、豆腐屋をやってるという男性がね、お店を借りに来ましたね。で、神戸さんはね、お前さん、神さんがいるようだけど子供はいるのかいと聞きました。ただその豆腐屋という男さんがね、子供ですか、ガキなんてもう汚ねえから、おかげさまでそんなものは一匹はいませんよと言ったところがですね、神戸さんは、何、今何と言ったと眉を潜めますね。子供はな、子だからというぐらいだから、そんなこと、子供がいないってなことを自慢するようなやつには店は貸せねえと、いうわけですね。でもその豆腐屋さんはびっくりしましてね、普通反対じゃないですかって、子供がいるとうるさいから、貸してくれないとか、そんな風に言う大家さんが多いんですけどねとか言うと、そんな大家と一緒にするなとね、神戸さんはなおさら怒ってですね、仮にお前の女房が子供嫌いならね、俺がもっといいのを世話してやるから、すっぱり別れて一人身になってから引っ越してこいなんてね、とんでもないことを言い出しますでありまして、その豆腐屋さんもね、またその合わせたこともない自分の女房の悪口まで言われたような日には、もうとんでもねえ親だということで、怒って帰っちゃうと。そのような、神戸さんなんですね。なんか今日は落語の話じゃないんですけどね。だから何が言いたいかっていうと、つまり神戸さんが言ってることってね、全部正しいんですよ。ただ言い方がもう細かかったりきつかったりして、もう周りのね、家族も含めて周囲のものもヘキヘキしちゃうと、そういううるさい方のおじいちゃんを小言神戸というようにね、その落語を離れても言うようになったんですね。で、何が言いたいかって言いますと、ぜひね、その物分かりのいいおじいちゃんにならないでほしいと、ね、特にもう今は親御さんの教育力が落ちてるんですよ、はっきり言って。子供を持ってる今の幼稚園とか小学校とかね、そういう 子供たちを持ってるご両親のね、家庭における教育力がやっぱね落ちてるんです。もうストレートに言っちゃいますとね。で、そりゃ違うよっていうことをね言ってほしいんですよね。なかなか最近は物分かりのいいおじいちゃんおばあちゃんが多くてですね、なんか嫁に気を使ってとか、言ってなかなか言いにくいっていうのがあるかもしれませんけど、しかしね、それで子供が間違った方に育ってしまったら、それこそもう元も子もないわけですから、やっぱりね、その親に対してもそう、孫に対してもね、ダメなことはダメってはっきり言ってくれるようなね、そういううるさいおじいちゃんにねなってもらえませんかねっていうのが、実は次の講演のね主な中身になるわけなんですよね。で、僕ね、この番組のいつかお話したかもしれませんけれども、特にもう人生の例えば、前期高齢者とか後期高齢者とかね、もう私ももう時間の問題なんですけれども、迎えた時にですね、来た時よりも美しくっていう言葉をね思い出してほしいんです。皆さん小学生とかのね遠足に行った時に、学校の先生が言ってたのって覚えてません？遠足でどっかの公園とか動物園とか行ってですね、いわゆる終了の時間になります。そうすると生徒が全部ね、例えば3時にこの正門前に集合とか言って、広場に集合とか言って、で集まって人数点呼を受けて、じゃあ今から学校に帰りましょうだなんていう、ありますよね、帰りの集合がね。でそんな時にね、学校に帰る前に、その公園なり動物園を後にする前にですね、必ずその昔から言ってる先生が言う言葉があるんです。来た時よりも美しくって、今言ってるかどうか知りませんよ、昔は言ってたんですよ。つまり自分たちがこの遠足で今日この公園なり動物園に来たとね、でその時もお掃除をしてやったろうけれども、ひょっとすると自分たちが来たせいで少し汚れちゃったかもしれないと。だから、朝自分たちがこの公園なり何なりに到着した時よりもね、紙くず1枚でも拾ってより綺麗な状態にして、ここを帰りましょうと、ここから帰りましょうってのは、まあ訓示みたいなのねあって、はい、じゃあゴミを10個拾ってとかねなんかそんな感じでねあったと思うんです。実際は私の幼稚園でもそんなことをね毎回やってるんですけどね、どっか園外保育とかですね、遠足とか行くたんびにそんなことはうちの先生も今言ってるんですけれども、これってね、単に僕はその遊びに行ったところをきれいにして帰るんじゃなくだけじゃなくって、ものすごい深い言葉じゃないかなと思ったんですよ、ある時。つまり来た時よりもっていうのは、自分がこの世に生まれてきた時と思ってみてはどうですか。私は昭和32年生まれであります。私は昭和32年の日本というこの世に参りました。で、自分が生まれた時よりもちょっとでも美しくして良くしてこの世を去っていくと、いうことっていうのはとっても大事なテーマではないかなと思うわけなんです。いや、何もですね、その日本を世界を良くするだね、そんな力ありませんよ。でも何かその自分の身の回りのこと、自分がまあ数十年この世に生きてきて、その結果としてちょっとだけでも、ほんの1ミリでも1センチでもいいから、何か良い影響を与えたりとか良くしたりとかして、この世を去っていけたらですね、来た時よりも美しくと言われた子供の時に受けた教えをね、なんか発揮をして、実行して、去ることができるっていうのはね、まあいいことじゃないかなと思ったりするんですよ。だからこの来た時よりも美しくっていう言葉は、小学校の先生の訓示じゃなくって、やっぱり全てのね、我々大人にとって、果たして自分が生まれてきた時とよりも何か、ね、いい貢献をして、例えばその3人以上の人を幸せにできたとかですね、1人の人を何か、助けてあげたとか手伝ってあげた、でも僕はそれでも美しくしたことになると思うんですね。あなたがもし仮にこの世にいなかったら、このあなたが助けた人は誰からも助けられなかったかもしれないわけですから、まあそのように考えていきますとね、大事な言葉じゃないのかなというふうにも思うわけなんです。 で、これはこれもいつぞやお話だと思います、オンクリっていう思想だと思うんですね。恩返しっていうのはあるでしょ、何かいいことをしてもらったからそれにその方に対して何かお返しをするっていうのは恩返しですけど、オンクリっていうのは恩送りって書くんですね。これをオンクリって読むんですけれども、例えば親から受けた恩は誰に返します？そうですね、子供に送るんですよね。親から受けた恩を恩返しで温泉旅行に連れていくっていうのは、まあそれは結構なことなんですけれども、それよりもですね、私は親から受けた恩は我が子に送っていく、孫に送っていく、そういうことが大事なんじゃないかなと、これが恩送りの発想なんですけども、私はそのことの方が重要ではないかなと思ったりするわけであります。まあ、ぜひね皆さん方もちょっとこの言葉を覚えていただいて、いつかね、ああそういえばラジオでそんなこと言ってたななんてことを思っていただければ幸いであります。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。